立ちいただきまして、三英546番をご一緒に歌いましょう。そのままで購読文を唱和しましょう。お手元のプリントをご覧ください。明朝体のところは詩識者が読みます。虹下がりのご祝句体のところは皆様がお読みください。購読文詩編第23編1から6節。主は羊飼い、私には何も欠けることがない。主は皆にふさわしく私を正しい道に導かれる。あなたが私と共にいてくださる。私を苦しめる者を前にしても、あなたは私に食卓を整えてくださる。命のある限り恵みと慈しみはいつも私を追う。主の祈りをご一緒にお祈りしましょう。購読文プリントの裏をご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは何なく何時のものなればなり。アーメン。賛美歌249番をご一緒に歌いましょう。 お座りください。聖書をお読みいたします。まず旧約聖書箴言ですが、修法に書いてありますが、変更があります。箴言の一章十節のみお読みします。箴言一章十節990ページ。我が子よ、ならず者があなたを誘惑しても、くみしてはならない。次、新約聖書、マタイによる福音書、6章、9節から15節、9ページです。マタイによる福音書、6章、9から15節、9ページ。だから、こう祈りなさい。天におられる私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が行われますように、天におけるように地の上にも、私たちに必要な糧を今日与えてください。私たちの負い目を許してください。私たちも自分に負い目のある人を許しましたように、私たちを誘惑に合わせず悪いものから救ってください。もし人の過ちを許すなら、あなた方の天の父もあなた方の過ちをお許しになる。しかしもし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の過ちをお許しにならない。以上です。ご一緒にお祈りをお捧げしましょう。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、あなたが定めてくださった聖なるこの朝に、私たちは教会に集められております。あなたは私たち一人一人を覚えてくださり、教会に招き、罪の許しに預からせるよう礼拝に導いてくださいますことを深く感謝申し上げます。私たちはすぐる誠実にあなたの御言葉を受けて、この世へと使わされ、一週間あなたのお守りのうちに過ごすことができました。しかし7日間の旅路を振り返しますと、あなたの救いにはふさわしくない自分たちの姿を御前に深く懺悔いたします。あなたが共にいてくださることを忘れ、自分の重荷と煩いの中であえぎ、隣人のために祈ること少なく、愛することができない日々を送ってしまったことをお許しください。今日の礼拝により、私たちが悔い改めて、すべては神様から与えられていることに立ち戻り、神様と隣人を愛することができますようお導きください。神様から離れて罪の中にあった私たちは、洗礼によりイエス・キリストに結ばれました。私たちはイエス・キリストのもとに集められた者の群れです。教会には私たちを受洗に招いてくださる主がおられ、この招きを受けるように私たちを待っておられます。私たちは日々体の痛みや心の耐えきれない苦しさの中で、一人きりで神様に助けを求めて祈っています。この祈りは神様と私たちの大切な関係ですが、それだけではなく、神様は私たちが教会に集まって礼拝し、信仰の歩みを共にすることを求めておられます。厳しい現実の中にあっても、主が定めてくださった主日礼拝を与えられていることを心から感謝申し上げます。私たちが御言葉と聖餐を 大切にして、あなたの御心にかなう群れとして生きていけますようにお導きください。この8月には大河内まりさんの転入式が与えられました。大河内さんが神様からいただいている賜物を用いて、これからされるあなたへの奉仕をどうぞ祝してください。また10月か11月の第一手術礼拝には、 洗礼志願者の方が与えられております。洗礼式を執り行うことが承認されています。洗礼後の聖餐を共にできる喜びをあなたがお与えくださいますこと、深く感謝いたします。今年度展開された方々や受選される方々を兄弟姉妹として覚えますが、私たちがこの方々と共にあなたへの信仰を強めて行けますように、この群れを励まし導きくださいますよう願います。8月21日には私たちの姉妹吉田恵子さんがあなたの身元に召されました。ご家族の皆様の上に主の御慰めと励ましがありますようお祈りいたします。本日中本牧師は夏季休暇です。この休暇で日頃の激務による疲れを心身ともに癒されて、より一層この期間神様に近づき、力強く伝道の技に戻られますようお守りください。そして今日あなたの御言葉を取り継いでくださる原田先生の上に豊かなる聖霊の注ぎを乞い願います。聞く私たちの心を開き、この御言葉を全身に届けていただけますよう助けてください。協力教師先生方のあなたへのご奉仕の上に豊かな祝福がありますように祈り願います。今日の礼拝を覚えながらも教会に来ることができない兄弟姉妹に、あなたが手を差し伸べてお支えください。一人一人を慰め、励まし、癒して、それぞれに希望をお与えくださいますよう切にお願いいたします。今朝の礼拝で語られる御言葉により、多くの方々が魂の平安を得られますよう、世界中の人間が悔い改めをもってあなたに祈れますよう、私たちを互いに愛し合って平和に生きるものに生まれ変わらせていただけますよう、聖霊なる神様の助けを乞い願います。これらの感謝と願いを救い主イエス・キリストの皆を通して御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌21の57番を歌いますが、賛美歌21の21はお座りになっている前の椅子の背もたれに白い表紙の賛美歌が置いてあります。どうぞお手に取ってください。では賛美歌、you 座りください。説教、誘惑に弱い人間だものと題しまして、原田先生の口を通して神様の御言葉に預かります。
今回は、中本牧師の、夏休みということで、去年に引き続き今年も、留守番説教者として、私たちがとても慣れ親しんでいる聖書の箇所から、特に今回は祈りについて、ご一緒に思いを巡らせたいと思います。今日の礼拝にはたくさんの高校生たちが集まってくれておりますけれども、今日の礼拝の中で、あるいはそれぞれの学校の礼拝の中でも繰り返し繰り返し祈られているのが、今日も皆さんすでに祈られました主の祈りについてです。そこで今日は皆さんにこの主の祈りのその一部に少しフォーカスを当てて、今日はご一緒にこの聖書の言葉に耳を傾けたいと思うんですね。で、特に今日は特にこの主の祈りの最後の言葉です。改めて、先ほど読まれましたマタイによる福音書第6章の、13節の言葉です。私たちを誘惑に合わせず悪いものから救ってくださいという、このたくさん主の祈りはいつも言葉がありますけれども、特にこの言葉に注目をしていきたいと思います。さて、まずは基本的なことからお話をさせていただきたいと思います。これは高校生の皆さんもすでに授業で習ったことがあるでしょうか。この主の祈りというのは、はっきりとした構造というものがありまして、それはちょうど十戒と似た構造とでも言いましょうか。いわゆるこの前半と後半に分かれているということ。スポーツなどでもなんかこう前半後半に分かれるっていう試合ありますよね。あるいは9回まであるとかね。そうした、いわゆるこの構造というものがあるわけですけども、前半後半に分かれていて、特に、今回主の祈りというのはこの前半の3つが御という言葉、漢字の恩というね、この御国とか御心といったように、この御から始まるというのが、すなわちこれはこの祈りの部分というのは神様に関わる祈りとして、いわゆるこの神様に対する祈りとして垂直の線、これが前半部分で、後半部分になりますと、私たちという、その私たち、あるいは我らという言葉で始まるという、この私たちというこの水平の線という、こうした前半と後半で分かれているということ、このように十字の形になっているというですね、こういう構造があるんだということは、これは高校生の皆さんひょっとして習っているでしょうか。そのように繰り返し繰り返しこの十字の構造があるんですよということです。特にこの後半部分ですね、後半部分はこの私たちに関わる祈りにあたるわけですけれども、最初の祈りが日曜の糧という、この私たちに必要な糧を与えてくださいという、そういう祈り、それは日ごとのというこの私たちの今、まさしく今私たちが、今朝皆さんもお昼、朝ご飯食べてきて、お昼ご飯もこれから食べるでしょうし、今夜も夕ご飯食べますけど、日々私たちが直面している今現在の私たちに関わる祈りなんですね。今現在の私たちの祈り、そして次に許しを求める祈りになっていますよね。私の負い目を許してください、私も自分に負い目なる人を許しましたようにということで、してしまったこと、そして許したということ、これは先ほど現在今ということを言いましたけど、犯してしまったことという、この今度は過去に関わることなんですね。そして最後の祈りが私たちのこれからに関わること、 未来に深く関わってくる事柄です。これからのことについて祈るという、まあ、このように、主の祈りというのは、まあ、実はこう構造ということを考えてみますと、まあ、大変よくできた構造になっているんだなと、神様との垂直の関係と水平の関係、さらには私にとっては過去、現在、未来とこうまたがってくるような、まあ、大変そうした、まあ、構造的に大変こう特徴があるという、まあ、そういう祈りなんですね。ですから、まあ、私たちは普段何気なく、この日曜日の礼拝の旅に、あるいは高校ですと日々の礼拝の中で繰り返し繰り返し暗唱して祈っているわけですけども、今日の祈りというのはイエス・キリストご自身がだからこう祈りなさいとそう教えてくださったこの祈りというのは、まあ、こんなふうに分析をしてみると大変こう整合性のある祈りだということが大変こうハッとこう気づきで、納得しながら、これからも祈ることができるんじゃないかと思います。さて改めて今日の主の祈りの言葉、イエス様自身が弟子たちにこう祈りなさいと言って教えてくれた祈りの言葉なんですけれども、普段私たちが礼拝や あるいはさまざまな集会の中で祈るこの主の祈りの言葉とは少しちょっと違った部分があるんですね。それが普段この皆さんもこの礼拝の中で祈ったこちらの祈りの裏面を読みましたけれども、ここには試みという言葉が使われていますね。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえというね、試みという言葉が使われているんですね。これ試みというのはこれは試練のことですね。試されるという試験、あるいは試練ですね。あるいはそれは私たちが直面するさまざまなこう逆境のことと言ってもいいかもしれませんけれども、聖書の箇所をもう一度見比べて確認をしてみてください。聖書ではこう書かれているんですね。私たちを誘惑に合わせずという、試みに合わせずといういつもの提携化された主の祈りでは試みと訳されていたものが、聖書の中では誘惑というふうに、イエス様は誘惑という言葉を使っている、訳すまあそう訳されているわけです。さて一般的にまあ、誘惑と言いますと、これ高校生の皆さんもそうですけれども、誘惑と言いますとどうもこう私たち人間のまあ欲あるいは欲望というものと深く結びついていきます。まあこれはまあ仏教でも古くからまあ五欲というまあそんな分類がありまして、5つの人間の基本的な欲があるんだという、5つは皆さん挙げられますでしょうか。まあ、1つ食欲です。食欲、まあ、食べたいお腹すいたという食欲ですね。そして2つ目が色欲というもので、さらに3つ目は名誉欲、4つ目が金銭欲で、5つ目が睡眠欲、まあ、このまあ5つを挙げているんですね。まあ、その他にも私人間の欲、まあ、あるいはまあこれはまた仏教の世界ではまあ煩悩なんて言い方しますよね。で、このまあ人間の持つ煩悩というのはこうして皆さん毎年まあ年末年始になると十夜の鐘、十夜の鐘鳴らすわけですね。まあ、この煩悩の数まあ108つというですね。しかし人間の欲ってその108つで足りるのかと思うくらいですね、さまざまな人間のこの心の内側にはさまざまな多くの欲望がこううごめいているという、まあ、そういう理解が古くから私たちの間には仏教を通して広がってきたわけですね。まあ、そんなふうに誘惑というのは 私たちの人間のこの内側でうごめいている、そしてまあいかんともしがたいそのような欲望を刺激をし、私たちを突き動かしていくもの、まあ、そんなふうに考えるのがまたね、こう欲望というものです。そしてその欲望を刺激するのが、まあその今日の聖書のまあ誘惑ということですね。まあ、案外どうでしょうか、洗礼を受けたクリスチャンの中でも、こうした私たちの存在の中にこう染み込んでいるこの人間のこう欲というものと、この人間の罪というものをまあ同一視している、あるいはそんなふうにまあ誤解をしているという場合も、まあ、なくはないとは思ったりするんですね。まあ、しかし大雑把に言えば、決して欲そのものが罪ではありません。だってそうでしょう、食欲があって食事をするなんていうのは、これは生物として当然であって、これは罪ではないわけですね。欲イコール罪ではありません。罪というのは、まあ、単純に簡単に言えば、神様のことを無にする、あるいは神を恐れないということ、神の栄光を汚してしまうということ。まあ、今日旧約聖書の箴言を読んだんですけど、神を恐れることが知恵の始めとありました。罪というのはこの神を恐れることのない、神を無視して自分中心になってしまうことを聖書は罪と言います。まあ、当然、まあ、欲によって罪を汚したり、あるいは欲によって罪を犯すということは、これはいくらでもあります。とりわけ聖書が私たちに示す誘惑というのは、それはやはり神様と関わってくる問題、あるいは罪と関わる誘惑のことでありまして、まあ、単に何かこう人間の欲望を刺激するというようなものではなくて、聖書の中で通っているのは、あるいはイエス様がこのように祈りなさいと言っているのは、こう私たちが直面してしまう、特に神様の御心から背を向けさせて、神様の御心から背くようにと私たちを誘うものなんだと。それが私に降りかかってくる、まあ、誘惑なんだということを、そのように、まあ、理解してよろしいかと思います。まあ、それに、まあ、私たちが普段祈る主の祈りのその試みですね、試み、まあ、つまりは試練のことですけれども、まあ、それもですね、こう過酷で辛く苦しいこと、そしてそうした辛い苦しい経験を重ねることで、時に私たちはこう後ろ向きになってしまう、悲観的になってしまう、もう何もかも嫌になってしまう。そうした経験の中でもう絶望してしまって、もう信仰など無力なんだ、もう祈りなど何の力にもならない、いやもう神も仏もないといったような、まあ、そうした私の信仰を揺さぶる、あるいはそういう信仰すら疑ってしまいかねない、そうしたものが私には必ず直面するんだ。だからイエス様はこう祈りなさいと、このように私たちが直面する試練、あるいは私に降りかかる誘惑といったものを、そこに目を向けて神様から背けて、目を背けて生きるのではなく、しっかりと神様に心を向けて祈りなさいと、そのようにイエス様は弟子たちに語っているわけです。21世紀のこの現代日本を生きる こうして信仰を持って生きる私もまた現代のイエス様の弟子の一人である、このように祈りなさいとそう言われているこの主の祈り、改めてこの礼拝の中のプログラムとして決まりきった言葉として漫然と祈ってしまうのではなくて、やはりこの主の祈りはどのようなことを主イエス様が願ってこう祈りなさいと そう思って祈っている、祈るようにと伝えていることをですね、私は改めて受け止め直したいと思うんです。さてこのイエス様が教えられたこの主の祈りというのは、このマタイによる福音書の第5章から7章まで続く、まあ、この一連の三条の説教ということ、この教えの中に位置づけられていますね。こう祈りなさいとこうイエス様が教えてくれさったこの祈りですけれども、さて私が普段心に願うあるいは心に祈ることといったら、どういったことを皆さんは祈るでしょうか。まあ、私の単純素朴な祈りというのは、やはりこの幸せなのではないでしょうか。幸せでありたい、幸せに生きたい、自分が幸せでありますように、家族が幸せでありますように、まあ単純にこう幸せという言葉が出てくるんじゃないだろうかと思うんですね。でそれこそがまさしくこの先ほどこの祈りは三条の説教の中に位置づけられているんですよということをあえて申しましたのは、三条の説教が八福と呼ばれる幸せについて語っていたということを、そのことをこう意識して言及したわけです。三条の説教の冒頭はほにゃららな人たちは幸いであると、そうイエス様が教えておられた。私にとって一体何が幸いなのか、神様からご覧になって何が人間にとっての幸いなのか、私たちの願いや祈りというのはもう数知れません。まあ、何不自由なく暮らしたい、困ったことや苦しいこと、あるいは悩み事などには会いたくない、できれば病気にもなりたくない、試練や誘惑にも会いたくない、できれば自分の思い通りに何もかもが運んでくれたらなあな、けれども実際には自分が願った通りに何でも言葉運ばないのが私たちの人生です。いやむしろこうして人生長く生きれば生きるほどかもしれません、私が進んでいく道の先にはどうしても試練や誘惑が待ち構えているということが多いのかもしれません。そもそもこの祈りを教えられた主イエスご自身もこの三条の説教、さらにまあ教会生活長い方はですね、さらに前の方を見てみますと、これはマタイによる福音書の4章に書かれているのは一体何だったでしょうか。アレノの誘惑です。ベツレヘムの馬小屋でお生まれになったイエス様は伝道を始められる前に聖霊に導かれて荒れ野で40日40夜の断食をなさいました。それはよくよく丁寧に読みますと、悪魔から誘惑を受けるためというふうに4章1節に書かれているんですね。聖霊が主イエスを荒れ野に導いて誘惑を受けさせている。イエス様は 私を誘惑に合わせず悪いものから救ってくださいと、そう祈りなさいと、そう教えておられますけれども、それに先立ってまずイエス様ご自身が誘惑を受けておられる、あるいはあえて誘惑を受けるためにあの40日40夜の断食の試練を受けられた。このような試練というのは、これは私の人生、皆さんの人生においてもそのような瞬間が訪れてくるものです。私を誘惑に合わせず悪いものから救ってください。この祈りの言葉はおそらく、いや間違いなく、主イエスご自身が経験されたあの荒れ野の誘惑を思いながら弟子たちに教えられた祈りでありましょう。ですから、誘惑に合わせずという祈りと、それが一つで、悪いものから救ってくださいという二つの別の祈りがここに混在しているんじゃなくて、主イエスが荒れ野で悪魔から誘惑されたように、二つは一つの事柄なんですね。私の普段の祈りの言葉では、悪より救い出したまえというように、悪という一文字で表現されていますけれども、悪というのはどうでしょう、どこか抽象的な、何か関連的な言葉であるのですけれども、聖書では具体的に、具体的と言いますか、悪いものっていうふうに書かれていますね。悪いものから救ってくださいと、もう少しこう具体的な存在として示されています。それはつまり、私たちを神様から、あるいは神様の御心から引き離そうとするのは、何か抽象的な、観念的な、そのようなものではなくて、実生活における具体的な事柄、そこに働く具体的な力、具体的な存在、そうしたものが私を神様から引き離そうとする、そして私たちから神様を隠し、自分のことしか見えなくさせようとする、それが40日の荒野で主イエスを試し誘惑した、具体的に目の前に現れたサタン、悪魔の姿であり、聖書が示そうとする悪の力です。で、これは先ほども申し上げました通りに、誘惑や試練に出会うというのは、私がこうして普段の生活を生きている以上、これは決して避けられないものです。で、私はこう時として思いがけずといいますか、いつの間にか神様のことを見失い、あるいは信仰を見失い、あるいは光を見失う、そんな困難にさえ直面することがあるかもしれない。しかしながら、インマヌエル、このマタイによる福音書は、このイエス・キリストがインマヌエルとしてお生まれになったということを大変こう強調するこの福音書ですけれども、この共にいてくださる主イエスは、そのような私たちをもうご存知で、そのような私たちの傍らにあって共にいて、まさにご自身が誘惑にあっても徹底して神を見失わなかったように、その 神を徹底して見失わないその姿を私たちの傍らにいてくださって、その姿を私に御言葉として御心として絶えず礼拝を通して示そうとしておられる。主の祈りを祈る時というのは、そのような主イエス・キリストの姿を重ね合わせるということが求められてくるのではないでしょうか。この私が主の祈りを祈ることを通して、主イエスが私たちと共にいて、主イエスがこの祈りを祈ってくださり、そのようにして弱い私の信仰を支えてくださる。主の祈りというのは、まさしく主イエス・キリストご自身の祈りです。私がこの祈りを通して、主イエス・キリストご自身が祈ってくださっている。この私たちのことを心に留めて祈っていてくださる。主の祈りというのは、そのようにして私たちが主イエス・キリストご自身の信仰、その信仰の上に、まあ、私たちが乗っかるといいますか、その重ね合わせて、その主イエス・キリストの祈りの力を私たちに重ね合わせる祈りの姿、祈りの力だと思います。ですから決して、この主の祈りというのは、ただ、言葉としての暗唱するその文字列ではないんですね。このように祈りなさい、祈りなさい、それはあなた方のために、私はそのように祈る、祈っている、これまでも今もこれからも私たちのために主イエスは祈っている。そのことを覚えて、私たちは改めてこの主の祈りが示す祈りの豊かさというものを私たちは見直していきたいと思うんですね。普段機械仕掛けのように会を終わるたびに、はい、主の祈りを祈りましょうとかですね、普段そんな風にして私たちはなんとなくこう主の祈りというのが何かしらこの開会や閉会の中、都合の良い装置のような形で使っているというのではなくてですね、繰り返し繰り返し礼拝のたびに、この恵みあるこの祈りの言葉を私たちがこうして会衆として一緒に声を出して祈るだけでなくて、イエス・キリストご自身がこうして祈っていてくださる、その恵みの中に私はこの祈りを通して共に預かるんだということ、ぜひ今日はこの誘惑という言葉に注目をしましたけれども、改めてこの主の祈りのこの祈りの豊かさということをぜひ味わいながら、共にこれからも主の祈りを祈り続けてまいりましょう。祈りを捧げます。天地の造り主、全能の父なる神様、暑い夏が続いております。8月も今日で終わりになります。日々暑い中、どうか私たち健康を守られて、暑さに負けずそれぞれに与えられた日々過ごすことができますように、力をお与えください。私が生きる日常の生活には様々な誘惑、特にあなたを忘れさせ、あなたに背中を向けさせるような、そのような誘惑が私に迫ってきます。しかし改めてイエス様が私と共にいてくださり、私のためにこの主の祈りを通して祈り続けてくださっている、その恵みの力を覚えて心から感謝いたします。どうか信仰弱い私たちでありますけれども、どうか主の祈りを通して、また祈りを通してあなたの恵みを近くに覚えることができますように、あなたが共にいます恵みを日々覚えさせてください。中本牧師が夏休みを取っております。どうか中本牧師の上にあなたの豊かな恵みありますように。どうか次週から また力強く 説教の務め、また教会建設の務めに、力を持って励むことができますよう、あなたお支えくださいますように。今日多くの若い高校生たちがこうして礼拝に集いました。どうか特に若いお一人お一人の上に、あなたの豊かな恵みと祝福がありますように。どうか私を豊かに日々導いてください。救い主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。
お立ちいただきまして、賛美歌358番をご一緒に歌いましょう。お立ちいただきまして、詩編546番をご一緒に歌った後、祝祷・高颂をもって礼拝を終わります。
願くは、主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、あなた方一同と共に、いつまでもありますように。アーメン。どうぞお座りください。